去年は野外礼拝がですね天候が悪くて、中止になったんですね。ですから、2年ぶりということになりますけれども、今日は本当にちょっと風は強いですけれども爽やかな風ですね、天気が良くて本当に感謝だと思います。毎回あの野外礼拝春恒例ということですけれども、何かあの山上の水君のイメージをいつも持って野外礼拝を私はしていました。イエス様はシナゴーグというユダヤ教の街道でお話をされたり、それから野外である時にはボートに乗ってですね岸辺にいる人たちにメッセージをしたりということだったわけですけれども、マタイの福音書の5章からのところには特にまあ皆さんの記憶にあるかもしれません、あのメッセージがイエス様によって語られました。そのイメージを私はいつも持っています。そして2月に実際にその山上の水君が語られた場所に行くことができたことも恵みでした。そこに行ってですね、ここでイエス様が語ったんだなというようなそういうイメージを膨らませることができたですね。そしてまたつい昨日一昨日だったでしょうか、そこである方の、説教を教えるのを聞いたんですけれども、本当にですねこの何千人もの人にちょうどこの場所からだとこの風の具合とかなんかいろいろ地形のことがあるらしいんですけれども、声がマイクなしに届くそういう場所なんだというような説明を聞いてですね、そういうことだったんだなというふうにまた納得もしたわけです。さて今日はマタイによる福音書の6章の25節から34節までを今司会者の方に読んでいただきました。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかまた自分の体のことで何を着ようかと思い悩みなさんなとこういうふうにイエス様はおっしゃったということなんですね。まあ食べること飲むこと着ることっていうのはまあ、一番基本的な私たちの必要だということが言えると思います。人間の必要にはいろいろ段階があるんだそうですね。そしてその一番ベースになるところにある必要が生存の必要といいましょうか、この食べること栄養をとることあるいは寒さや暑さから身を守るために着ること、これが必要なわけです。特に私たちが住んでいる国よりも気候の変化の激しいといいましょうかそういうイスラエルでありますからその着るということについても私たち以上の何かこう感覚を持っていたのかもしれません。これらが2つがですね、ベースにあってその後私たちはただ食べてればいいっていうわけではないですよね。そこから先にですね、自分もなんかこう役に立ちたいとかそして役に立ってるってことが認められたいとかそして、人にそう言われるだけじゃなくて自分で自分はこう役に立ってるなってこう自分の価値を認めたいとかですねいろんなこう欲求があるわけです。そしてイエス様が食べることと飲むことや着ることについて思い悩むなということは、そこから始まって、自分が役に立ってんだろうかとかですね自分は、生きてていいんだろうか意味があるんだろうかとかそういうことも含めて、全部ですねそういうことについて思い悩むことはないよというふうにおっしゃったということだと思うんです。でもイエス様がそのように思い悩むなっておっしゃったっていうことは逆に言うと私たちはみんな思い悩むもんだっていうことでもありますよね。私たちに全然関係のないことだったならば思い悩むことないんだったならばそういうふうにはおっしゃらなかったわけですから人間というのは思い悩むもんだと自分の食べるもの着るものについても思い悩むだろうし、またそれだけではなくて自分が本当にここに生きてて意味があるんだろうかとかですね、そういうことについてもいろいろ思い悩むそういうものなんだと、実はここが人間と、これからちょっとお話の中にも出てきます私たちの身の回りに今も聞こえますね鳥の声が聞こえますけれども鳥やその他の動物や花とちょっと違うところだということだと思うんです。人間だけが思い悩むそしてそれはもう避けられないそれなのにイエス様は思い悩みなさんなとこういうふうにおっしゃるそんなことができるんだろうかと 思い悩むことこそがむしろ人の特徴だとするならば、イエス様がおっしゃってることはなんかちょっとこうね、無理があるんじゃないだろうか、矛盾してるんじゃないだろうか、そんな風に感じるのではないかと思うんです。そこから続けてイエス様は、そういうもの、まあ、この思い悩むこと、食べること、着ること、飲むこと、そこから始まってと申しましたけれども、そういうものはですね、異邦人が切に求めているんだと、こういうふうに32節で言っています。全ての人が思い悩む必要はない、それは異邦人のやることだと、こういうふうにね、ちょっとこうね、こう差別的とは言いませんけれども、ちょっと強烈な区別をつけますね、イエス様ね。異邦人って何だろうかと、直接的にはユダヤ人でない人のことを異邦人とこの当時言ったわけですけれども、でもそれにとどまらずと言いましょうか、そのことの意味はどういうことかというと、異邦人というのは本当の神様を知らない人のことを異邦人というわけです。あるいは本当の神様から離れてしまっている、そういう、まあ、状態のことを異邦人と、こういうふうに言うわけです。そして異邦人、神様から離れている人は、まあ、いろいろなことについて、特にですね、この自分の意味であるとか、まあ、それよりも前の食べることであるとか、明日どうなるんだろうかと、そういうようなことが不安でですね、思い悩むものなんだと、そういうことに心が支配されて縛られて、その恐れのゆえに毎日をこう駆けずるように生活していると、まあ、そういう状態にもなってしまうものなんだと、つまり振り回されるんだと、こういうふうに言ったわけです。さっきちょっと差別的なんていうふうにも言いましたけれども、イエス様はでもここからこっちが異邦人じゃなくて、ここからこっちの人は異邦人と、そういうふうに分けていっているだけではありません。キリスト者であっても異邦人のようになってしまうことはあるということを私たちはみんな知っています。神様から目を離すならば、イエス・キリストを信じている人であろうが、そうでない人であろうが、やはり異邦人のような状態になってしまう、そういうことですね。ですからイエス様を信じている人たちも、いっぱいいたであろうこの聴衆に向かって、あなた方は思い悩むな、いやいや、クリスチャンに言ってんじゃないよ、そうじゃない人たちに言ってるんだ、なんていうふうに言わずに、みんな思い悩むなと、こう言ったわけです。先ほど人間だから思い悩むんじゃないかと、だからイエス様は無理なこと言ってんじゃないかと、こう申しましたけれども、でもイエス様はこの根源的なと言ってもいいでしょう、人間の不安や思い悩みの問題に答えを与えてくださっています。それはどういうことだろうか、何が答えになるんだろうかと、それは一言で言うと、神様に目を向けることだと、こういうふうに主はおっしゃるんですね。でもここでまた私たちは思います。でも神様は見えないじゃないかと、神様の声が聞こえてくるわけでもない、じゃあどうやって神様に目を向けるってことができるんだろうかと、こう思うわけです。ここでイエス様はこの鳥や花を見てごらんと、こういうふうに言います。自然の世界を見てごらんなさいと、こういうふうにおっしゃるわけです。今も私たちの周りに鳥の声がしていますし、向こうにはあれはツツジでしょうかね、花が咲いています。鳥は餌を溜め込むということを基本的にしません。そういうようなモズのようなものもね、なんかカエルみたいなのを刺したりしますよね。あれ溜めてるんだというふうに言われていますけれども、でも忘れちゃうみたいですけどもね。まあでも基本的に鳥というのは餌を溜め込むことをしません。もし鳥が答えてくれるとしたならば、どうして食べないの、それは神様が毎日与えてくれるというふうに私たちは期待しているんですよ、というふうに答えるでしょう。花はなんとか自分のところに虫が来てくれるだろうか、ね、今日は来てくれないだろうかというふうに思い煩うということはないんだと、イエス様はおっしゃいます。神様がそれぞれの花に形を与え、そして色を与えます。なぜツツジがああいう、まあ、濃いピンクなのか、でも他の花はなぜ白いのか私は知りませんけれども、神様はその理由をご存知です。そのようにして花に形を与え、色を与えて、そして必要な昆虫が、まあ、この受粉に来てくれるように神様がしてくださっています。 そのような鳥あるいは花のあり方をよく見てごらんと、何か感じないかいと、こういうふうに神様イエス様は問いかけるわけです。そしておっしゃいます。鳥は価値のあるものだと、花も価値のあるものだと。でもあなた方は鳥や花よりももっともっと価値があるものではないかと、こういうふうにおっしゃるんですね。まあでもある人にとってはですね、いやそうかなと、動物も人間もみんな平等でね、どっちが上しかないんじゃないかなと、こういうふうにおっしゃる方も中にはいらっしゃると思います。でもここでイエス様がおっしゃっているのは、人間だけがこの神様を礼拝する、あるいは神様に祈る、神様に聞こうと願う、そういうものとしてですね、特別の被造物として、神様は特別の思い入れを持って私たちを作ってくださった。一人一人私たちは違うけれども、それぞれに神様への目から見て最高のものとして作ってくださった、作品として作ってくださった。ここがですね、動物との違いなんです。だからこの視点を取ってしまったらば、もしかしたら人間も動物もみんな同じだと、みんな仲間だと、一緒だと、平等だというふうに、言うことができるのかもしれませんけれども、でも神様のこの視点があるから、私たちはこの視点だけで、鳥や花よりも価値があるものなんだということなんですね。そして見てごらんなさい、神様は鳥の面倒を見ているではないか、花に色を与えているではないか、鳥や花に必要を満たしておられる神様がどうして私たちに無頓着であることができようか、そんなことはあるはずがないじゃないかというふうにイエス様は語ったわけですね。だから思い煩うな、こういうふうにおっしゃったわけです。それからもう一つの視点をイエス様は与えておられます。私たちは思い悩んだからといって、そのことが解決するということは特にないということなんですね。まあ私はね、幸いなんでしょうか、まあ後ろから見ると結構ね、床屋さんでこのぐらいで切りましたいいですかって鏡見せられるとちょっと愕然とするんですね。普段見えないところが見えて、あ、こんなに少なってんだなと思うことがあるんですけれども、でもいや困ったなってね、もっと生えてほしいなと思い煩っても、まあ毛を増やすことはできません。まして言わんや寿命をわずかでも伸ばすことができようかとイエス様はおっしゃっています。その通りですね。確かに私たちは寿命というものを伸ばすことはできないわけです。でもそのことを私たちはややもすると思い悩む。そして思い悩みには、先ほど申しましたように力があります。私たちの心をそこから動けないようにする。もういつもそのことに縛られてしまう、いつもそのことに振り回されてしまうという、そういう力があるわけです。だからそこでですね、何とかしようと頑張るわけですけれども、でもまあその頑張ることが別に悪いわけではありません。まあ先ほど言いました基本的なこととして、食べるとかそういうことがあります。明日の収入どうだろうな、10年後の収入どうだろうな、そのことを考えてですね、一生懸命仕事をして収入が増えたとか、もうちょっと大きい仕事が任されるようになったとか、そこでまた自分の価値を感じる、まあそれは悪いことではないんですけれども、でもそれが全てを解決するということはないことを私たちは知っています。少し増えれば、やはりもうちょっとないとやっぱり不安だなと思うものです。ちょっとこう大きい仕事が任せられるとですね、でももうちょっと大きい仕事をというふうに思うものです。だからそこにはまあキリがない、思い悩みの解決策はそこにはないことになります。イエス様はそこで先ほどのところに戻りますけれども、むしろ自然を見てごらんなさいというふうにおっしゃるわけですけれども、そこからまた一歩進んでこうおっしゃいます。思い煩いから私たちが解放されるその方法、何よりもまず神の国と神の義を求めてごらんなさい、こういうふうにおっしゃるんですね。何よりもまずということです。第一にということです。他のものはさておいてということです。他のものはさておいて、神様の国と神の義を求めなさい。まあこれもね、私たちはややもしますと、まあまず生活が保障されて、 そして少し余裕ができたら、まあ、聖書でも読んでみようかなとかね、まあ定年して時間がちょっとできたら教会でも行ってみようかなとかですね、もうちょっと大変なことが起こったらイエス様を信じることも考えてみようかなとか、そんな風に思ったりするものですよね。そういうもんだと思います、私たちは。でもイエス・キリストはここで、いやそうではないと、まず第一に、他のものはさておいてでも神の国と神の義を求めなさいと、こういうふうにおっしゃるわけです。神様の国、神の国というのは何かというと、神の導きであり、また保護であり、そして神が与える指針のことです。つまり人生の主として神様を迎えてごらんなさいと、神様に祈り、神に聞き、そしてそこで示されるところに従ってごらんなさい、信頼してごらんなさいと、これが神の国を求めるということの意味です。じゃあ神の義を求めるというのはどういうことなんだろうか。神様と仲直りしなさいということです。神様と和解しなさいということです。今普段私たちはローマの信徒への手紙を読み続けております。ローマの信徒への手紙のテーマは神の義なんですね。ここの手紙が言っていることは、人は、私たちは自分を神としているじゃないか、なんだかんだ言って自分が中心じゃないか、そして自分を神というするということは本当の神を神としていないということじゃないか、神様と正しい関係にないということだと、そして自分ならではの本当のですね、この自分ならではの私という価値を知らないで、人を羨ましく思ったり、あるいは嫉妬してみたり、あるいはまた自分自身をけなしてみたり、そのような私たちではないかと、こういうふうに問いかけるわけです。そしてこの聖書はそれを罪というのだと、こういうふうに語るわけです。神の義を求めなさいというのは、そういう私たちだから、なんとか頑張っていろんないい行いをして、あるいは心構えを整えてですね、そしてその罪の問題を乗り越えてごらんなさいと言っているのではありません。そうではなくて、イエス様があなたのその罪を引き受けてくださった、そしてその罪のゆえに受けるべき裁きを代わりに受けてくださった、死んで復活して死にもう勝利してくださった、罪の問題を解決してくださった、そのことを信じなさい、そのことを信じることによって神と仲直りするのだ、神と和解するのだ、いやそれだけではなくて神の子としていただけるのだ。ローマの信徒への手紙はそのことを私たちに伝えている手紙です。神の国を第一として求める、神の義を第一とするということは、それを第一とするということなんですね。そして神の国をと神の義を求めなさいと書いてありますけれども、原文に忠実に訳すと、毎日毎日求め続けなさいというふうに書いてあります。確かに私たちは信じた時に神様に救われ義とされました。その通りですね。だけれどもそれにもかかわらず、日々罪を犯すのが私たちではないでしょうか。私はキリストを信じました、クリスチャンです。でも日々主の導きからそれてしまう私たちではないでしょうか。あるいは神の国からはみ出してしまう、そういう私たちではないでしょうか。だからイエス様はそのことをご存知で言ったわけです。神の国と神の義を求め続けなさい、こういうふうにおっしゃっておられるわけです。そしてその時にこそイエス様はこれらのものとおっしゃいましたけれども、直接的にはそう、彼が挙げた食べること、着ること、こういう必要でも、それが一番ベースにあるわけですから、その上のものはもちろん、そういう意味で人としてのその上の欲求、自分は生きてきていいのだ、生きていていいのだ、自分はが生きているということは神様に喜ばれているんだ、そういうことを確認したいという欲求、それは満たされるから、神の国と神の義を求めなさいと、この神様との関係が鍵なんだと、神の国、神の義が鍵なんだとおっしゃっているわけです。 神様の国と神の義を第一として求めるときに、私たちは自分を知ることになる。つまり神様に愛されているということ、神様が熱心に私たちを導いてくださっているということを知ることになる。そしてここでこそ私たちは自分の価値っていうのを知るんですね。こんだけいっぱい持ってますとか、車何台持ってますとかですね、外車に乗ってますとか、そういうところになんかこう私たちは求めるってしまう、こういう傾向があるわけですけれども、そこには自分の価値を知る場所はない。むしろ神の国と神の義を求め続けるときに、私たちは自分の価値を知ることができるんだとイエス様は教えておられるわけです。そして主は最後に言われていますね。明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分である。思い悩むなって言ってるのに、明日のことは明日が思い悩む、またここでですね、なんでだろうというふうに思うわけですが、イエス様は何をここでおっしゃってるんだろう。それは今私がずっと、イエス様を通しての言葉をですね語ってきました。自然を見てごらんなさいと、養っておられるじゃないか、そしてあなた方はもっと価値があるじゃないか、そういうものなんだよ、あなた方は神の国と神の義を第一にしなさい、そうしたらあなたの価値を知ることがになるよ、そういうふうにイエス様はおっしゃったわけですけれども、それでも私たちは今それを聞きました。思い悩むだと聞きました。なるほどと今思っているかもしれない。でもそれでもね、それでもあなたはまた今日の午後かもしれない、明日も、そして明後日も、明後日もやっぱり思い悩むであろうとイエス様はここで、知っておられるわけですね。それほどに思い悩むということ、思い煩いということは私たち人間に染みついたものなんだと。でもそれでも心配しなくてもいいよということをここでイエス様は伝えているわけです。明日も思い悩むかもしれない、でもその度に私が言ったことを思い出しなさいと、他の空の鳥を見上げてごらんなさいと、もう一回花を見てごらんなさい、そしてああそうだ、イエス様はこういうふうにおっしゃったんだということを思い出してごらんなさい、そうだ神の国と神の義を第一にしてごらんなさいというふうに、そういうふうにイエス様はおっしゃったんだと、その言葉をその度に明日も明後日もし明後日も繰り返し繰り返し思い出しなさいと、何度つまずいてもそれはいいよ、私は怒らないしがっかりしない、なぜならば私はあなたをもう引き受けたのだから、だから心配しないで日々歩んでいきなさい。イエス様はこの箇所からそのように私たちに語りかけていらっしゃるのです。一言お祈りをさせていただきます。神様、皆を賛美いたします。今日この本当に爽やかなこの自然の中で礼拝を持つことができました。そして、まさにこの空の鳥の声を聞いてごらんなさい、それをご見てごらんなさい、あるいはまた花を見てごらんなさいとイエス様は問いかけられました。そこにあなた方のもう染みついたこの思い煩いから、この思い煩いを取り扱うそのヒントがあるからというふうにおっしゃいました。そして神の国と神の義を何よりも先にしなさい、そのことを教え続けなさい、あなたは思い煩うなと言ってもやはりまたは思い煩うであろう、何回も何回もこれから死ぬまで思い煩いに、思い煩い続けることがあるであろう、でもそれでもいいからその度ごとに空の鳥を見、また花を見、そして神の国と神の義をまず第一に求めなさいといった私の言葉を思い出しなさいと、その言葉を座右の銘にしなさい、そうすればあなたは支えられる、そうすればあなたは歩むことができる、そうすればあなたは自分の誰でもの必要であるその必要な糧をはじめとして自分というものを受け入れ愛していくということ、そのことに導かれていくからと、その言葉を今日聞くことができまして感謝いたします。全く必要な私たちのに対するメッセージをいつも主が語ってくださることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。